とも。
おはようございます。
こんばんは。
こんばんは。
最初から失敗して
る。平成23年4月30日土曜日、夜9時を回りました、はい、若い新しい力による、もう一つのチャンネル桜、はい、桜寺サタデー第4回目始まってまいります、今日の相手は私古谷恒平と
山野車輪と、
クルンピーこと田中聡と
卑弥呼でお送りいたします。
よろしく
お願いします。
卑弥呼さん、はい、毎回通り SAKURADI 桜寺 で、ね、今回ちょっと拾うの多めにしますので、
ちょっとね、ここにあの大きいね、はいはい、ここに、はい、
Twitter のハッシュタグですね、
はい、
SAKURADI ですね、
はい、つぶやいていただくと、はい、今回はピックアップをどんどんしていきたいと、
多めに今日はやる予定であります、はい、そして あれですね、ブログの方は卑弥呼さんが毎日毎日一生懸命更新されてる。
ありがとうございます。
すごい、ちょっとずつ足されて
る。あれはすごいですね、こうなんかすごい丁寧に更新されてますね。
本当ですか。
いや、素晴らしいなと思います。
他の仕事もしろよ
っていう。、はい、いやいや、素晴らしい、これは業務じゃないですか。
ありがとうございます。
というような感じでブログもね、右側の方にございますから、それを見ていただきたいということです。予告とか予約とかもそこで見れますよね、ブログの方から。
見れます、
はい、はい。ということで今日のテーマ、早速ですが、これですね、5月3日でしたっけ、憲法記念日が。
はい、
ありますよね。それで、まあ、5月3日にやればいいんですけど、その日は土曜日じゃないので、今日今憲法と9条ですね、9条を考えるというんですが、毎回恒例1週間のパーソナリティの緊急報告みたいな話なんですけれども、うん、ちょっと今日は短めにして、9時15分ぐらいから本題のこの憲法の方の入っていきたいと思いますが、まず私からよろしいですかね。
はい、お願いします。
実は今日はですね、こちらにいらっしゃる山野車輪先生と新宿ロフトプラスワンの、西村こういうトークライブ、第4弾、ああ言えばこういうですね、に行ってきた帰りでございま す、ね、その足で。
お疲れ様でした。
でその時にあれですね、僕ロフトを初めて行ったんですけれども、なんかこうなんかね、楽屋が防空壕みたいでしたね、うん、なんかこう天井が低くてむき出しで、なんか防空壕みたいなところに裸電球みたいなのついてて、なんかまあおしゃれっちゃおしゃれなんですけど、楽屋だけなんかね防空壕みたいでしたね。それがちょっと感激というか。
写真ないんですか。
ありますよ、あとでブログにアップします。
あ、じゃあ、
っていうのぐらいですかね。あと僕ね、漫画とかね、映画とかちょっと忙しくて見れてないんですけど、うん、ブラックジャックをずっと読み返してるな今、うん、あとブラックジャックを今ですね11巻まで買ってきて、うん、今8巻まで読み返してます。
どのバージョン。
文庫です。講談社か集英社かどっかの、
一番最初のやつっ
ていう。いや多分ね、バラバラに順番並べ替え
でしょうね。シャッフルして、うん、新装版で収録してるやつ、うん、で17巻ぐらいまであるやつですけど、うん、子供の時読んでたんですけど、これ先週も言ったと思うんですけど、子供の時読んでて忘れちゃうじゃないですか、はいはい、名作って逆に、ね、だから今読み返していてすごくいいなっていうのがありましたね。あとはこれが終わったらブッダに行く予定です。ブッダを読み返す。そしてブッダのアニメ版とブッダ展っていうのが国立美術館で6月までやってるらしいんで、それに行くっていうのが目標です。
新しいの読もうよ。新しいの読もうよ。
だって面白いじゃないですか。
うん、いや昔の方が面白いんだけど、
ね、何で読んでも面白いじゃ
ない。火の鳥とかは。
火の鳥は僕大体覚えてるんですよ。
あ、
火の鳥持ってるんですよ。
あ、
まあ、全部ではないんですけど、うん、それもちょっと今ちょっと手塚をちょっとかなりもう一回僕の中で手塚先生をちょっとやろうと、うん、やろうっていうかおかしい。
兄を倒してね、
読もうっていうんですね、うん、というような感じです、うん、あ、もうこんな感じでどうぞ先生、う
ん、いや毎日ちょっと仕事してるんで特に何も言うことないんですよね。まあ今週とりあえず単行本の、うん、作業が終わったんで、これから暇になるんで、うん、まあちょっとこれから遊ぶつもりです。そんな感じですかね、うん。
それだけです。
それだけです。そうですか。いや何もしてないですからね。
音が小さいって言ってますけど大丈夫ですか。
大丈夫ですかね。
ちょっとマイクの距離ですかね。
声大丈夫ですか。
張り気味でいきましょうか。
張り気味でいきましょう。
はい、
はい、OK です。
こうね、こう、うん、
こうね、違うよ。
今日はね、各自一つ一人一つずつこうマイクを置いていただいてるので結構近いと思うんですけど、ね、
うん、
はい、
逆に大きすぎたら言ってください。
いや大きすぎるぐらいがいい。
全体音小さいです、
ね、うん、大きいことはいいことだ。
普通に聞こえる、うん、はい、ありがとうございます、
はい、はい、
山野先生こんな感じですか今週は、うん、
いや別にいいっすよ。
あれはトークライブ参加してどうでした。
ああ、
そうですね。
いや 初めてこう新宿ロフトプラスワンっていうところ出させていただいてちょっと、うん、感動しました、うん、いやこういうところに出演者として座れるって素晴らしいことだなと。
大体何十人ぐらい、
あれマックスで150ぐらい、40とか
箱がでしょ、
箱がマックスで130ぐらいだと思うんですよね、うん、130から40ぐらい、うんうんうんうん、
え、で何人
ぐらい、80人ぐらい、
大体入ってたって、うん、なんか聞きましたけどね、ニコ生で、
うん、結構入ってた、
あ、うん、ニコ生やられてたん
ですね、要は立席して140ぐらいですよ、着席だとほぼ満員でしたね、着席は今回ほとんど満員です、
うん、あ、本当ですか、じゃあ結構来たんですね、
いや、びっくりした、
これの話はし
なくて、
これ
を、ね、
でも、はいはい、最初にやんないと、
じゃあやります、
これがまあ 出てますので、
あれこれの、
今日販売してます、いいですね、しますので、もし買いそびれてる方、お願いしますね。
古谷さんと山野先生のサインがね。
生放送見てる方もね。
いや、私のサインが価値はないけれども、
生放送見てる方も
山野先生の、これ実はですね、あ、これいいですか、あの、はい、Amazon で一時期品切れになったんですけど、また補充されてるそうですので、結構売れてるそうですね。いいですね、よかったです。
よかったですね。
かなりいいような感じでございます。先生、これに関するなんか、そう
そう、この表紙を見て、僕すごいびっくりしたんですよ。
はい、
またも西村さんとこう波長が合ってしまったと。まあ、1回目の波長っていうのは、玄関流2巻の時に、あの西村さんが反日の彫刻っていうのを書かれてて、うん、それと玄関流の2巻がかなり、あの、かぶってたんですよ、内容が、取り上げるテーマが、で今回これがかぶっちゃったんですよ、ちょっと僕、今年の、5月30日にちょっと新単行本出すんですけど、その単行本の表紙がちょっと上がったんですよ、
見えるからもう
単行本の、うん、出すんですけど、ちょっと表紙がちょっとかぶっちゃったかなという感じで、
ここ
すごい
大丈夫ですか、これは。
これは別に取り決めとかはない
んですね。取り決め全然ないです、これ僕はこのジャパニズムを見てびっくりしたぐらいですから、
うん、すごい、
うん、かぶってるでしょ、う
ん、あのいわゆるシンクロ率 120%
という、びっくりしました、
ね、エヴァの第何話かのね、シンジとアスカがシンクロしてこう
やる、西村さんがこういう本の本を編集するとはこっちは思わないわけですよ、
まあ確かにそうです、う
ん、なんかすごい、後出しじゃんけんなんか書いてるけど、後出しじゃないですよこれこれはもうすごい綿密に 作り込んでいたわけですから、
まあ、夏に向かっていくという志というかね、
まあ、これあの、ナルマンという漫画で、あのサルマンとかバクマンとかの韻を踏んだ漫画産業論漫画なんですよ、だからあのペン軸を持って、原稿用紙を持ってるんですよね、でまあ表紙はかなり色合いとかいろいろかぶっちゃいましたけど、まあ、かぶる理由っていうのはまあ、当然被るんですけど、ちょっと、
まあそうですね、
まあ、このジャパニーズも読んだら、
ね、う
ん、分かりますけど
この制服のスカートの柄がほとんど同じなんです
よね、
すごいね、すごいですね、
ここまで被っちゃったことにちょっとびっくりしちゃって、ということ、まあ、今日これはロフトプラスワンでちょっと出したら、結構笑われてしまって
そっくりじゃないですか、
まあこれが、はい、来月
の
5月末頃に、
もう一度正式名称お願いします、
ナルマン、
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 あ、まあ、副題がありまして、はい、もし出版不況の中女子高生が漫画家を目指したらという、某作品にそっくりのタイトルで、まあ、
いわゆる
あの、まあ、この表紙ですから某作品の表紙を、
はい、漫画業界というかその漫画の産業論ですよね、今までそういうのって活字でしかなかったじゃないですか、中野さんでしたっけ、なんかそういう京都精華大学系の人ですけど、それをなんか多分世界で初めてじゃないですか、漫画で漫画産業論をやるの、
漫画産業論としては
多分そうですよね、
どうなんですかね個人的にあんま読んだことないんですよね、
はいはいはい、なるほど、
だから、ま、漫画道みたいな漫画は結構ありますけど、
はいはいはい、
それとはちょっと全然違って、
また多分続報があると思いますけど、またぜひ、
まあ、またいろいろこれは仕掛けをしてます、ね、こっそりといろいろ1年かけて仕掛けを積み上げてきましたんで
なるほど、はい、というような感じで、はい、すみません田中さんで、はい、
簡単にいきましょうか、これはね毎日新聞の記事をね今日取ってきたんです、
毎日新聞、はい、はい、
映画ハヤブサでハリウッドデビュ ハリウッドデビューするそうなんですよ、
ハヤブサが、
はい、
糸川の、
糸
川の、
そうですね、糸川のハヤブサですね、
竹内結子さんが、
竹内結子さん、
監督って誰ですか、
これなんで
堤
ゆきとか、
うわ
うわ、
はい、うわーってなんですかそれ、
いや、あんま
よくわかんないんですけど、
堤ゆき彦ですか、
はい、
いやーやだな、
それでね、あの、まあ、別にねこれがハリウッドデビューということでまあそれも良かったなって話なんですけど、
やだな、
まあね、 ゴールデンウィークじゃないですか。
いやだ、
で俺いやいや、まあ話聞いて、ゴールデンウィークじゃないですか、だからね、お子さんいる方とか多分見てると思うんで、ぜひね、はやぶさのねプラネタリウムを見に行ってみてはいかがかなと思いましてね。で僕ちょっとこれネットで調べてね、僕ここ行ったことあるんですけど、相模原市立博物館って知ってますかね、うん、でそこで要はその隣にですね、JAXA の相模原キャンバスっていうのがあって、うん、でそこでいろいろ展示物を見れたりするんですよ、うん、でその相模原市立博物館の方にはプラネタリウムがあって、そこでハヤブサのねプラネタリウムをやってる、それがね非常にいいプラネタリウムなんですよ、うん、でもしそれまだ見てないっていう方がいたらね、ぜひゴールデンウィーク中に見に行ってみてはいかがかなと思いまして、
一人で行けっていうの
いやいや家族がいる方は、いや一人でもいいんじゃないですかね
いや一人 で,
で、ね、僕調べたんですけど今ね、13時半から1回だけ上映してます、はい、
プラネタリウムって珍しいですよね、もう今や。
そうすね、
いやでも最近はなんか結構いろんなところで最新式のプラネタリウム
池袋にありました。
そうす、ね、
もうだいぶ見なくなりましたよね、プラネタリウム。
あ、こっちですか、うん、映画の方ですね、はい、あ、そうですね、
なるほど、
いいな、
ね、なんでもしよかったらね、非常に僕これ見に行ってよかったんで、ぜひ見てない方は見に行っていただければ。ただ、ね、
堤幸彦さんってほら継続とかトリックとかそのテレビの人なんですよ、うん、基本的に。
あ、そうなんですか。いや映画はあんまりやらない。
いや映画もやってますけど、うん、
踊る大捜査線の人、
いやそれ違います。
あ、違う人、
僕はハヤブサ映画化するんだったら監督は原田雅人とかにやってほしいですね。
分かん
ない。まあいいや、ちょっとまあ面白いんですけど、うん、テレビの人なんでね、ちょっと、うん、あんまり好きじゃない。まあいいや、はい、
ということなんで、はい、
はい、相模原市立美術館、
はい、市立博物館、
市立博物館、
はい、ぜひ、
はい、ということですね、はい、はい、じゃあひびこさんは、
ひびこさんちょっと今さっきさ、うん、コメント出たんだけど、なんか外人にナンパされてたっていうの、う
ん、されてないんですよ。
どこで、いやなんかねコメントで書かれてたよ
されてないされてない、うん、いや今日外線を渋谷でやってて、うん、でなんかすごいなんかいい感じの外人さんがいたんで、うん、パッて映したら、うん、ウインクされたんですよね。
あ、それがナンパだったんだ。
多分それが
それはナンパじゃないでしょ。
でその後なんかこれは何をしているのですか的な会話をしたんで、多分ナンパ
って、日本語だった
ちゃんと日本語だ
った。そうなんだ、うん、
なんかね、アディダスかなんかの人で、
アディダスの会社の人なんですか、
うん、会社の人で、どうもどうもって言って、うん、そんだけですよ。
まあそうなんだ、つまんないよ。
中二病的ですね、なんかそれだけでなんかナンパってなんか
いやいやいや、その方が面白いじゃん。
大丈夫ですよ、うん、まあ、じゃあちょっと流れでいっちゃっていいですかね、はいはいはい、私のまあ1週間のニュースいろいろ考えたっていうか、まあ、一番タイムリーなフィギュアスケート世界選手権、
これはね、
うん、これ始まりましたでしょう。で、これは本当は日本でやる予定だったんですよね。
あ、そうなんです
ね。そう、ただ大震災の影響で、
ま、南のあれですか、
え、
南とかのあれですか、
南と、
いや、まあ、サウスとか
の、あ、そうですね、まあ、大震災の影響で東京でやるはずだったものがロシアのモスクワの方で始まったんですね。4月の24日から始まったんですけど、でまあほら浅田真央ちゃんが頑張ってるんですけど、私すごい応援してて、でなんかね、結構浅田真央ちゃんには冷たいようなことをテレビでやってるっていう風に、まあ、某テレビ局で某テレビ局でね、そういうのを結構ツイッターとかいろんな人のブログで見かけて、で、まあ、やっぱりそういう動画とか見るとね、うん、動画とか見るとやっぱりこうすごい切ない思いになるんですよ。泣きそうになって、でこれでね、こうフィギュアスケート好きだったのにもう見ない、もうテレビはもう見ないとか、もうフジテレビはもう知らない、もう見ないと、あ、ちゃ、フィギュアスケートとフが一緒だったからねで、そのフィギュアスケートは見ないっていう人たちがね結構見かけたんですよ、ネットでね。で、私はそれ間違えっていうか、まあ見たくないなら 見なくてもいいけど、やっぱりフィギュアスケート好きで、真央ちゃん、浅田真央ちゃんがね、 頑張ってほしい、日本選手もっと頑張ってほしいって思うならですよ、見続けてそのおかしさとかこれおかしいんじゃないかって電話したりとかメールを出したりとか、あとは浅田真央ちゃんのホームページがあってですね、これねちょっと写してもらっていいですか。まあちょっと光っちゃうね。浅田真央公式で検索するとですね出てくるんですけど、まあここから応援のメッセージを送れるんですよね。で私はこう日本の日の丸を背負って頑張ってるんですよね、彼女たち彼らたちは。でそれをねなんかその反日マスコミって言われる人たち、
具体的に何があったんですか。
なんか例えば、はい、まあそのなんとかテレビっていうのは、うん、あのあの要は浅田真央ちゃんが去年優勝したのに、はいはい、あのわざわざ転んだパネルをドーンってでっかく出して浅田真央ちゃんを呼んで、うん、こんな風に転ばれてましたけどっていう風に言ったりとか、
ね、結局優勝した
んですよね。そうそう、その辺クルーさんが詳しいですよね。そうそう、
だから優勝、うん、普通だったら普通の人の感覚で言えば優勝したんだから優勝おめでとうございますって入るはずなんですけど、うん、いきなりですよ、こけた時の大きなパネルをですね、うん、でこけた時の感想からまず入るわけですよ。あの感覚っていうのね、もう普通じゃ考えられない
ですよ。村社会ですもんね。
で、要は今回のその世界選手権でもそういうことがまあ行われていて、で いてっていうか行われているらしくて、で私は実際まだ見れてないので、なんか誰か録画してるの、ね、いたら見ようかなと思ってるんですけど、
YouTube とかね、なんかその僕の今言った動画も YouTube とかに上がってるんで、ね、うん、まあ削除されてないみたいなので、もしよければ ね浅田真央っていう風に検索してみればいろんな結構ね、まあ、そういうのが出てくる。
何が言いたいかっていうと、結局そこで 見続けて真央ちゃん応援し、真央ちゃんとかその日本を応援していかなければですよ、負けてしまうわけですよ、うんうん、要はそうやってあのキム・ヨナ選手を上げの、
まあね、まあ、報
道とか
日本なのにね、
そう日本なのに、うん、真央ちゃんの名前が一回も出てこない、要はね、そういう番組とか、うんうん、私はすごいやっぱり日本の選手を応援したいし、本当に頑張ってる彼女たちを本当に誇りに思うし、うん、でそういうのをだからもう見ないじゃなくて見て応援し続けようよってことが言いたくて、うんうん、今日それを取り上げました。はい、でモスクワでも、あっとすいませんね長くなって、こういう風にですね、なんか開会式にこうやって大震災そうの絵の追悼のセレモニーというか、なんて言うんでしょうね、追悼の
ショー。その赤いのは何なんですか。
これ日の丸。
いやいや布ですか。
あ、ライトみたいなの照らし、ライトっていうか、うん、っていう感動なすごいありがたいこともあるので頑張っていきましょうよと思いまして、はい、負けないで諦めないでと、うん、まあ気分悪くなるけどね、まあ、
富士なんてさ、うん、大したことないですよ。
言っちゃ
っただって大したことないでしょ、うん、何がありますかあの番曲に。
何を、
何かあります。
お台場ぐらいじゃないですか、
うん、
いやよくわかんない。
それは立ってる場所でしょ、
まあ、場所だけど、
あのどうせあれでしょ俺たちは勝ち組だとか言って特権式で鼻高くしてんでしょ、どうせ見下してんでしょ、どうせテレビ局ってそうだもんね、
うんうん、まあ、
地上波なんて ね、
いいお金もらってね、
めちゃくちゃ応援したいんですけど、はい、まだちょっとうちにテレビがないんですよ、
う
ん、
そうですね、
まあ、まだ買ってないんですよ。
じゃあ YouTube とか
そろそろ買わないといけないんですけど、
う
ん、
そうですね、
まあでもあれらしいですよ、富士とか TBS とか不動産収入で儲けてるから、もう不動産屋みたいなもんだっていう人もいますけど、
う
ん、いや本業のテレビ放送は赤字だけど、うん、賃貸収入で黒字だから、うん、TBS とか特にもう不動産や TBS 不動産だっていう皮肉でね。
そうなんですか、うん、
まあでもそろそろちょっと行きましょうか本題に。
そうですね、
はい、はい、ということで今日の本題こちらでございます、ね、先ほども映しましたけれども5月3日ですよね。
そうです。
が、憲法記念日、
はい、
憲法施行の日、公布の日、どっちですか。
施行の日になるんですかね。
施行の日ですね、はいはい、ですので、今日は、そのせっかくそういう、まあ、記念というか、なんというかですけれども、
まあ、その日に、
うん、それに合わせて憲法9条を特に考えてみたいということですけれども、
はい、
早速ちょっと考えていきたいんですけれども、
はいはい、
僕ですね、まあ、ここにいる方で憲法を守りたいとかね、うん、なんか 私球場ダンス踊ってるのみたいな人いないじゃないですか。
球場ダンス今いない
です。ここでた例えばですよ、アンケートは取りませんけど、うん、憲法9条を変えるべきか守るべきかって言って、うん、守るべきっていう人は多分いないと思うんですよね。
多分、まあ、ここ見てる人はいないでしょうね。でも一般的
に守りたいコスタリカがとか言う人いないでしょ。なんか無防備都市がとか
出てくるかどうか分かんない
です。いや多分いないと思うんですよ、うん、ほとんどで、はい、あの僕ちょっとせっかくこういう番組やるんであれば、うん、あの既存のそういうなんか憲法というのはなんか占領憲法で GHQ が押し付けてっていうのもいいんですけど、うん、多分みんな知ってると思うから、うん、僕逆に今日はね、うん、憲法9条がいいところ、うん、憲法9条のいいところ、うん、もしくは日本国憲法のいいところをちょっと最初にちょっと考えてみたいと思うんですよ。いいところってあんの？
意外とでも難しいですよね。
この難しいし、それってなんか生産性あるのかなと。
まあね、うん、まあでも、う
ん、意味があるのかなと。
え、とりあえずですね。
憲法9条はどんなものか。
そう、どんなものか。
あ、条文読みますか？
ね、条文ちょっと読ませていただくと、はい、日本国憲法、第2章安全保障というところで、はい、平和主義、あ、違う。いいのか。第9条、日本国民は正義と秩序を基調とする 国際平和を誠実に希求し、国権、国権、
僕が読みましょうか。
あ、ごめんなさい。
国権ですね。
どこ読めばいい。
その
憲法9条、ね、
第9条、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、はい、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する、はい、9条2項、我が国の平和と独立並び国及び国民の安全を確保するため内閣総理大臣を最高指揮、これ違うじゃん。
いや
いいの、これ違うでしょ、改憲案でしょこれ。違う2項ね、
は
い、全項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めないですね、はい、うん、でこれのいいところは何かっていうことをもう一回戻していいですか。
そうですね、
はい、みんないいところないって言うんです。本当にそうなんだろうか、
はい、
考えましょう。
考える
ないですか、卑弥呼さん、ないですか。憲法9条のいいところありませんでしょうか。せっかくこんなにボロクソに叩かれてるんだから一個くらいいいところあるんじゃないですか。
あのちょっと書き込みで何かありますかね、いいところ。
うん、あの観客の方でも
みんなの知恵が集まればね、多分あるんですよ。
あえて言うんだったら、うん、どうにでも解釈できるっていうのはメリット。
それあるんです。メリットなんか、
メリットなんかよく分かんない、うん、どうにでも解釈できるっていうね。
攻め込みやすいところって書いてある、
うん、闇っていうか、
そうね、
他国がってこと。
あ、他国からしたらいい、
あ、
いい、
あ、
むしろ敵を利する利的行為としてはいいということですね。まあ確かにそれは、まあ、
いやでも一つちょっと見つかりました。
はいはいはい、
あの今もう日本なんて滅びちゃえばいいとかちょっと僕は思ってるんですよ。そしたらもうこの憲法のおかげでガーって滅び、一回滅びてしまえば新しいスタートが
逆
行けるんじゃないかと。
そういう人もいますよね。
野焼きの
そこまでいかないとわからない、
そうそうそう、野焼きの後に新しい新芽が生えてくる的な、
そうそうそうそう、もう一回壊してないともう日本ダメだから
して
て、ね、いや、あの実はですね、僕は結構この問いなんで言ったかというと、結構僕の中には一つありまして、もし今冷戦が続いていれば、うん、日本国憲法第9条は誤字するべきなんです。冷戦が続いていればなぜ9条が、うん、9条というのは役に立ったんです。なぜかというと、あの日本は西側の国なのに憲法9条で軍事的な縛りがありますよね、うん、ということは西側の国にもかかわらず軍事的な貢献をしなくていいわけですよ。だから共産国にもいい顔ができる、うん、この奇妙なバランスが憲法9条のもたらしか恩恵なんですよね。だから冷戦時代に憲法9条というのは最強の盾だったわけですよ、ね、最強ですよ。
そうか、
だって軍事的貢献しないのに西側の国として入れるんだから、
うん、まあまあそうですよね、ええ、ただやっぱりそのなんていうのかな、うん、まあ、あのこれはね、まあ、随分もう60何年の前の話だから、ええ、まあ、僕の感覚で言うとですよ、ええ、やっぱりその時のやっぱり日本軍、まあ、その戦前の日本軍のやっぱり脅威っていうのはある程度その当時の西側の人たちも怖がっていたというか、ええ、
う
ある程度そういう部分もあるんじゃない
ですか。日本を二度とアメリカ、まあ、西欧に白人に対して立ち上がせないために、そのいわゆるドイツにおけるなんていうんですかね、このなんとかマーシャルプランじゃないや、なんとか破壊プランがありましたよね。その
ウォーディルトインフォメーション、
いや違う、それは洗脳計画だから、ドイツのにおけるその全部ドイツの工業力を破壊して農業国にするみたいな計画があったんですよ、戦後。まあ実行されなかったけど、それと同じようなことで日本国憲法によって日本が二度とその軍事大国にならないようにするっていうのがあったんですけど、まあ、やっぱり戦後それを日本は 逆手にとってね、ある意味うまくやってきたんですよ。例えばベトナム戦争の時に、ベトナム戦争の時にはアジアから最大の派兵国っていうのは
韓国
ですよね。その時に韓国は延べ何万人でしたっけ、先生の専門ですから。
いや覚えてないっすよ。
玄関流では確か5、60万ですよね。
そんなにいたっけ。
延べです、延べ。
いやもう昔書いたからね、もう忘れやすいんですよ。
延べね60万人ぐらいの韓国軍が、うん、ベトナム戦争に派兵されたわけですよね、うん、事実上、うん、それは西側の一員として、うん、ところが日本はベトナム戦争には一人も出しませんでした、うん、一隻の飛行機も一隻の船も出しませんでした。沖縄からは飛んでましたよ、うん、ところが日本本土からはなかった。でだからベトナム戦争最大の勝者はどこかって言ったら、北ベトナムでもアメリカでもなくて日本だって言うんですよ、うん、日本と西ドイツだ、うん、それはだって日本、いやだっていくらね、お隣の韓国は平和憲法ないからどんどんお前行けって言って、それはどのぐらい1万人ぐらい死んでますかね、あれ。
いやもっと死んでない、もっと死んでない。 でもさ、ね、その代わりに韓国は、ええ大金を得ることができた、
うん、まあまあそういうメリットありますけど、うん、とにかくその1万人ないし、そういうものは生まれなくて済んだし、そのベトナム人をそのなんかそういうレイプとかして、そういう被害とかも日本には関わってないわけじゃないですか、うん、でそういうのはあって、要は憲法9条があったから、うん、両方にいい顔ができたのが戦後の日本なんですよね、うんうん、これがね、
そういう意味で
メリットではありましたよ、うん、
それって20年前に終わってる
話、うん、そうなんです、そうなんです。だから冷戦が終わった時に憲法を変えなきゃならなかったんですよね、
うんうん、自分たちにとっても利用できない
から
、
だから憲法9条ってのは冷戦があることが前提の憲法なんですよ。冷戦があったから憲法9条は良かったんですよ。だから今まで自民党の結党の理想っていうのが、憲法を変えたいから自由党と民主党がくっついて自由民主党になりましたよね。で今までだって変えるチャンスっていうのはね、まあ、あったと思うんです。社会党が確かに3分の1に握ってたかもしれないけれども、あったと思うんですけど、口では言っていて自民党は変える気なんかなかったんですよ。だって変えない方がいいんだから、日本のためには。冷戦の中で西側の国として生きていくためには一番都合が良かった。
31万人
延べ。
あ、そんなに、うん、
そんなにいたんだ。
だからこれが冷戦が終わったから、終わったらその時に変えな、だから90年ぐらいに変えなければならなかったんですよ。
それは、うん、日本の周りの冷戦が終わったからってことですか。
まあ、世界
の世界がってことですね。
そう、
うん、あ、
そうですよね。だから結局、まあ、その要は、独立、まあ、独立というか、サンフランシスコ講和条約を結んだ時点で、まあ、憲法を改正すればよかったものを、まあ、結局、うん、その当時はもうできなかったわけじゃない。もうその時冷戦始まってたわけですから、うんうん、だからやっぱり今までそれずっと、まあ、いいように使ってきた、
いいように使ってきたということですよね。で、その恩恵を受けてきたわけですよね、うんうん、それがだから冷戦の時に終わったので、だから遅くとも95年ぐらいまでに憲法は変えなきゃなんなかったんですよね。う
ん、でもさ、それを、うん、日本だけが勝利っては言うけど、そのせいでその90年までが、日本っていうのは国際化できなかったわけだよ。国際貢献ができなかったんだよ、自衛隊派遣っていう。
ああ、まあそうです
よね。だからその意味ではね、いいとは言えないと思う。
まあ、いいとは言えないんでしょうけどね。
うんうん、
実際
じゃあもし例えばその冷戦が、うん、冷戦が始まって、冷戦の間中ずっと自衛隊が派兵しなくてよかったってことですか。
そうですね、いい顔ができたわけですよ。アメリカから何を言われても、うちには憲法9条がありますから出せませんけど、うちは西側だって言えるんです。一番いいポジション。
でもなんか他の時に出したりしてますよね、派兵。
いや、してないですよ。
してないでした。
一切してないです、うん、朝鮮戦争の時にちょっと
後方支援をしてるとかって、
後方支援っていうか、その基地を使わせてるだけですよね。沖縄は別ですけど、
イラク、あ、そっか、
うん、だからもし今ずっとソ連がまだあるんであれば、僕は護憲派ですよ。変える必要ないですよ。
ソ連があれば存在するんだ。
いやいやいや、でもその後、冷戦が終わって92年か3年かちょっと忘れたけど、どっかで戦争あったじゃん。その時金を、
湾岸戦争です
、ね、いくら出したっけ。あの時金だけ出して人を出さないということで相当バッシングされたじゃん。
それはでも冷戦終わった後ですよね、
うん、いやだから終わったとしても、だから過去もその人を出してなくて、うんうん、終わっても人を出さないっていうのはやっぱり問題
で、だから そこで終わった瞬間に憲法改正
しとくから、いやだから終わった瞬間に改正なんで、
いや、そうだ、できない
です。できるわけないじゃん。
だから 2つの目のテーマに行きたいんですけど、うん、あの日本国憲法構成憲法って言われてますでしょ、うん、固い性質の憲法構成憲法、うん、要するに3分の2衆議院、うん、参議院3分の2、うん、で国民投票で過半数っていう、うん、そういう改正の縛りがあるんですよね。だここをどう考えるかですよね。ここをどう考えて、
硬いとダメなんですか。
だって変えられないじゃないですか。
だから変えにくいから日本国憲法はまだ変わったことがないと、
うん、え、うん、本当に変えにくいから変わったことがないんですか。
う
ん、
そういや、もしこれが衆議院で2分の1参議院で2分の1だったらもう変わってた可能性はありますよね。逆に構成憲法だからっていう理屈にあぐらをかいて変えなかった可能性もありますよね。うん、それにあぐらをかいていた可能性もある。
整理するとその変えたいって言ってる人たちが変えたくないって言ってる人たちより少ないからってことですよね。
ね、もう一回言ってください。
え、変えたいって言ってる人たちが変えたくないって言ってる人たちより多くなれば、変えたいっていう人たちが多くなれば変えられる、う
ん、衆議院議員でね。
いや、でもだってそれだったら自民党ずっと今まで
だからそうです。
変えるのって どれぐらいの人がいるんだ。
3分の2ですから、今の議席だから480の3分の2ですから、なんか計算してみたら分かりますよ、うん。
2011年2月14日に
330
谷垣さんが変えますっていうふうに、ん、
だから自民党はさ野党になってからね会見だとか、あ、まあもちろん
言っても遅いんですよ、ね、い
や安倍政権の時もね、ひたすら変えるってやってたじゃん。
言ってましたけど、だって結局その3分の2には ならなかったわけですからね。うん、うん、だって安倍政権の前だって佐藤栄作とかね、うん、あの岸信介とか池田隼人とかね、うん、佐藤栄作なんて7年半続いたんですよ。戦後最大の長期政権だったわけですよ、佐藤栄作内閣は、うん、でそんなに安定してね、絶対安定多数取ってるのに、うん、変えようと思えば多分ね本気で切り崩しにかかったりしたら、うん、3分の2ぐらいいけたはずなんですよ。
その時代にもそう改憲っていう動き
あったの。いや、自民党というのはもともと改憲政党ですからね。
いやでも中にやっぱりなんかおかしな人が結構出てきて変えられなかったっていうところもあるんじゃないですか、うん、
まあ、おかしな自民党の鳩派もいたと思いますけど、うん、いやでも僕はやっぱり、うん、いや正直に表向きは変えたいっていうだけで変える必要がないからですよ。だって冷戦時代をベースにして作ったものなので、
うん、でここに来て、うん、例えばその憲法9条を変えようっていうふうに声を上げてきてるじゃないですか、
う
ん、野党が。
そうですね、ようやく、
はい、ってことはその憲法9条を変えられる可能性があるんですかね。
まあ、理屈としてはありますよね。3分の2、3分の2半数で、うん、
実際その私すごい今回のあのためにですね、ちょっと、うん、憲法9条について勉強しようと思って、でこうどんどん紐解いていくと全然9条にたどり着かないんですね、はい、9条とは何かってところまで、うん、なんか最初は大東亜戦争のところから始まってですね、
で GHQ の左翼はこういう時に太平洋戦争と呼びなさいって、
ね、そうだから大東亜戦争って私知らなくて、桜に来るまでは
太平洋戦争と呼びなさいって左翼が、
でそうそう大東亜戦争って言うんだって初めて知ったんですよ、はい、まあ、去年のね、はいはい、でそのなぜ大東亜戦争って呼ばせないかとか、そういうこともなんかその敗戦したから、うん、その
占領軍のね、
そう占領軍の呼び名で太平洋戦争だっていうふうに、で、あとはウォーディールとインフォメーションプログラムっていうのがあるとか、
サンレスとかでしょ、スポーツ、セックス、スクリーンでしょ、 GHQ の
そうなんです、
戦後国民の洗脳とかいう、
あ、なんか要は戦争について罪悪感を日本人の心に植え付けるための宣伝計画っていうやつで、戦争責任周知徹底計画って呼ばれてて、要はどんだけ日本人が、はい、そのダメなことをしてきたか、まあ、あ
の裸足の原的士官というかね、
なんか今後軍を持ったら、うん、もう完全に日本人はダメになるっていう風になってて、はいはい、でその自衛隊の時に古谷さんが言ってた予備警官でしたっけ、
警察予備隊ですか、
警察予備隊、はいはい、うん、っていうのとかなったっていう風にっていうところまで行ったんですけど、うん、なんかどん全然
あのちょっとそこで一つ若干抜けてるな、はい、と思う今思ったんですけど、はい、憲法9条って、うん、あの何なのかっていうことですよね。
そう
憲法9条って、うん、僕の説ですけど、はい、結構いろんな人が言ってますけど、あるものと引き換えに設定されたんですよね。
あるもの、
あるもの、憲法9条を日本に 押し付ける代わりに日本は何かを得たんですけど、それは何かって話なんですよ。これが根幹なんですけどね、天皇制です。天皇制とバーターなんですよ。憲法9条は天皇制を護持するために日本は憲法9条を飲んだんです。大日本帝国憲法の第一章は何ですか。第一章天皇、日本国憲法の第一章は天皇ですね。国体が変わったというか敗戦したのにもかかわらず憲法の第一章は天皇だったんです。
でも
両方
そうなんですかね。
そうですよ。
そうなんですよ。なんか
憲法9条を飲む代わりに象徴天皇制を存置するという、うん、そのまあなんていうんですかね、こう
取引ですか、
取引をしたわけです。
いや、僕のね、いやそこは多分違うと思うんですけど、僕の考えだと、
うん、
結局ね、講和するんですけど、講和するときに、結局ね、まあ、これちょっと僕の持ってきたのはあんまりいい資料じゃないんですけど、吉田茂のね、資料なんですけども、結局その講和をするときにですね、要するに、戦争に負けたけども講和には勝たないといけないと、でその講和の条件として、要するにその、まあ、第一次世界大戦の時にドイツが多額のね、負けたんで、はいはい、多額の賠償金払ったと、
はいはい、
なんかこういうことが絶対にあってはならないということで、まあ、要はそういう、なんていうのかな、講和の条件としてその憲法9条と、引き換えだったんじゃないかなっていうふうには思ってるんですよ。その天皇制っていうのは、
要は天皇制じゃないですね。
天皇制っていうこと自体がもうその、
いやいや象徴天皇制ですよ、
まあ、
っていうふうに言われるけど、でも、御皇室っていうのはずっと、
いやいや、それはあくまで便宜的に今言っただけであって、天皇というそういう皇統を保持するために憲法9条とバーターだということです。
そうだから、まあその当時ね、まあ、その当時の人に聞いてみれば、
あれですよ、だって講和の条件で最初ポツダム宣言の時に、天皇制については言ってないですから、わざと原爆を落としたいから。天皇制を尊重するっていうふうに言ったら、日本はポツダム宣言を受け入れたけれども、それしたら原爆投下に間に合わんから、わざと外して、日本の政体は日本人の民主的な選挙によって決められるであろうというふうにポツダム宣言で言って、日本はそれで黙殺したでしょ。1回で、2回目の時に原爆落ちた後に天皇制を認めるようなニュアンスのことをもう1回盛り込んだから、じゃあ日本は OK して降伏したんですよ。それと引き換えに憲法9条があったんですよ。
それは引き換えなんだ
という僕の説です。
そうなんですか。そうですか。いや、でももともと、まあそのね、いわゆる天皇制っていうことに関しては、その当時にそんなことがやるって言ってた人が果たして
共産、何がです
か。いやいや、その天皇制をどうするかっていう議論自体が成り立たなかった。
天皇制は絶対誤字ですよ。それは、
うん、天皇制がなくなるともう一回日本っていうのは歯向かうから、天皇制っていうのはもう残すことは前提だったんですよ。だからそれで、なんでそこで憲法9条っていうのを絡めてくるのか意味が分かんないんですよ。
いやいや、なくしたいっていう勢力がいたんですよ、共産勢力。
あ、
天皇だって、もっと言うと、昭和天皇を訴追しろという勢力がいたんです。GHQ、 アメリカの中にもソ連の中にも、まあ、天皇制は維持するとしても、昭和天皇を訴追するとか、昭和天皇を戦争犯罪人として裁くとか、まあ、余震場退位させるとかね、そういう彼を、まあ、昭和天皇陛下をですね、立派な、すごい僕素晴らしい方だと思うけれども、彼をことを戦争犯罪人だと言って逮捕したい勢力がいたんですよ。そうさせないために9条とバーターにしたんですと僕は思ってる。いやいや、日本が最終的にそう判断したんですよ。
だから、ね、僕が思ってるじゃなくて、それは
一般的な説明。ちょっと俺も頭がごちゃごちゃになってしたんだけど、ちょっと
絡ませようとして、
はい、いいですか、あのね、その当時僕が思うにはですよ、まあ、これはもう、その当時の日本軍っていうのに、その、まあ、憲法9条っていうのは、日本が戦争をしない、要はなぜ日本戦争をしないかって、日本軍が強いからなんですよ。そうですよね、
日本の、まあ、システム、
日本軍が強くて、要するにアメリカが大変だったから、アメリカと、要は、ね、要は日本はもう戦争させないように、こいつらに武器持たせると強いから、こいつらに武器を与えるなっていうのが憲法9条なわけじゃない
ですか。まあ、強いっていうか、
強い
っていうか、価値が悪いというか、
戦争できないようにするっていうのは、
有色人の割に強いということ。
そうそう、戦争できないようにするっていうのは、強いからやらない、やらせないわけであって、やらないではないんですよ。やらせないわけであって、でその代わりに、要するに僕の言いたいのは、講和という条件で、その要はその、なんていうの、寛大な、要はその、要は賠償金を払わないとか、
賠償金払わないっていう流れはもう第一次大戦後ずっとそうですよ、基本的には。まあ多少払ってます
けど、ね、まあ払ってる国、いや日本はもう全く払ってないわけじゃないですか、
一応、まあ
うん、まあそういう流れになってるわけですね、だからそこで結局日本はあんなに強いやつがもう絶対に戦争しないんだからこういう条件を述べますよっていうのが、
いや、やっぱり、いや、ただ、日本、アメリカの GHQ の中にも、非常に日本の天皇陛下とかに対して、例えばマッカーサーなんて天皇陛下と会ったときに、あ、こんな素晴らしいご人格だって言って感動されたとか、そういう親日的な人はいたんですけど、一方で、当時の GHQ って、めちゃくちゃソ連のスパイとかね、共産主義がいっぱいいたんですよ、その時に日本の民主化のためには、天皇除去せんといかんっていう人たちがいっぱいいたんですよ。でそういう動きがあったから、それとやっぱりある種言い方変だけどバーターみたいな感じで、象徴天皇制を誤示する代わりに、憲法9条という縛りを受けてもしょうがないというようなものは僕はあったと思いますよ。
そうなんですかね、
というような説は結構、まあ、ちょっと舐め忘れましたけど結構言ってる批評家いますね。
フリア君の言ってることが、フリア君の感想なのか、
感想です。
あ、そうなの。じゃあいいや、
もう何も言わない。なんかね、だってマッカーサーと会って
じゃ あれちょっと質問とかって知ってもアンケートみたいなのできますかね。憲法9条は、まあ、今までね64年、まあ、今でも続いてるわけですけども、果たして64年間意味があったのかなかったのかっていう質問。憲法9条に賛成か反対かではなくて、意味があるのか意味があったのかなかったのかっていう
64年間でですね、
はい、憲法9条があったことによって、日本はいい意味でメリットを受けてきたのか、メリットを受けてこなかったのか、さっきの、ね、ところに準ずると思うんですけど、
この64年間で
なんて抽象的な、
いや憲法、9条に賛成か反対かっていうと、ここの議論でね、言うとほとんど反対だと思うんです
よ。ただもう一つ、さっきの構成憲法だって言いましたよね。で憲法9条については、まあ、他の条文もそうなんですけど、すごくこう、まあ、皆さんご存知の通り解釈改憲というね、解釈改憲っていうふうに言われてますよね、自衛隊だって警察予備隊だってそれでできたわけですから、昔は吉田茂が必要最小限の実力は憲法が禁ずる戦力には該当しないみたいな、この内閣法制局的なことから始まって、ずっとこう一時期は小型の核爆弾を持つのは憲法には違反しないっていう見解がありまして、あと航空母艦は攻撃的な兵器ではないので自衛のためであれば必要大丈夫だとかいう見解とかですね、その時代によってその解釈を変えてきたで対応してきたわけですよね。で
いい意味か悪い意味か、どっちに取ればいいか、
どっちでも、
あそういう意味で、だから、まあ、憲法9条が あったことによって、まあ、メリットを被ったのか被らなかったのかっていうことですよね。
だからメリットがあったと考える人は1で、メリットがなかったという人は2、分からないという人は3番ということですね。
ということで選んでください、は
い。はい、っていうか何話してましたっけ、
ごめん
何でしたっけ、
本当ね、
僕なんて言ってましたっけあ、だから護憲派の人が言うには、僕は別に僕は絶対変える、もうむしろ15年20年前に変えるべきだったとさっきから言ってますけれども、護憲派の人は未だに、いや変えてるじゃんって、すでに解釈改憲で憲法9条は変わってるんだから、これ以上変える必要はないっていう論調があるんですけど、それについてはどう思いますかね。
いや、変えた方がいいんじゃないですか。
だって解釈で変えてるんですよ、
だったらちゃんと変えた方がいいんじゃない
ですか。ですよね、みんなそれはそうです、
だから実態に応じて変えた方がいいっていうのが、まあでもここ、まあ、一般的な意見だと思うんですよ。ここに来てるような人っていうのは、見に来てるような人はね、
ほぼ共通するんじゃないですかね。だって あんな解釈の仕方どう考えたっておかしいじゃないですか、
どう考えてもおかしい。
今の解釈としては軍隊ではなくて、
軍隊じゃないです、
でも自衛隊、軍隊と同じ設備を持ってる。
いやだからこれ自衛隊の会でも話しましたけど、給油口を外したりするんです
っていうことですよね。それを要は軍隊としてきちんと認識しようというか、まあ、
自衛軍というか防衛軍というか、
ね、じゃあ例えば戦争があった時に派兵したりとか、あとは徴兵したりっていうこともその中入ってくるんですか。
まあ、戦争だからそれを解釈改憲できるでしょっていうふうに護憲派の人は言うんですよね。自衛のための戦争だったらいいっていう解釈だったら戦争できるじゃないみたいなことを言う人がいるんですけども、
でも戦争は放棄してますもんね。
だからそこなんですよね。だからその戦争っていうのは何を放棄したのかと書かれてないんですよね。
戦争の何を放棄したのか。
で、まあ、一つ解釈ちょっと条文を読みたいんですけど、はい、いいですかね。あのこれね、一つだけその解釈会見に余地を与える条文なんですよ、これは。もう一回読みますね。第9条、
はい、
日本国民は云々はいいでしょう。国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては、うん、としては永久にこれを放棄としてはって留保なんですね、うん、だから国際紛争を解決する手段、国際紛争でなければいいということですよね、
うん、まあ、そういう、
だからここに解釈の余地がある、うん、と言えばある。うん、だから ここのとしてはっていうこの留保事項、
ね、なんなんですかね。、うん、それでなんか、ね、コロッとなんか話がなんか
この、ね、だからこれなんですよね。この国際紛争を解決する手段としてはというこの留保事項に読める、これに解釈の余地が生まれるんですよね。じゃあ国際紛争じゃなかったらいいじゃん、じゃあ国際紛争って何、
これは、うん、わざとなんかそうしたっていう最初にね、
でしょうでしょうけどね、多分おそらく
含みを
日本語としてはね、としてはって留保ですからね、じゃなかったらいいよっていうことですからね。
いや、これあの何でしたっけ、白洲二郎っていう、
あ、はいはい、
ね、あの翻訳したっていうふうに言われてるんですけど、はいはいはい、
憲法、あ、日本国憲法、
そうですね、まあ、あの日本国憲法は、まあ、一番最初にそう要するに、日本側から提出したものが、まあ、GHQ に入れられなくて、まあ、その GHQ が用意したものを日本語訳したっていう、まあ、うん、まあ、そういうものが今の憲法になって元になってると
思うんですけど。あ、開いた
開いた、あ、はい、うん、あ、あ、結構多いんですね。
俺分かんない
ですよ、
読めないですよ、うん、
意味はあったという人が 35.7%、 意味はなかったとする人が 39.2%、 分からないが 25% ですね。
だから9条でやっぱりメリットあるって思ってる人はやっぱりちょっといるってことですよね、
うん、まあ、だから今さっきの古谷君の説明でなるほどっていう納得してくれた人がこれだけいたってこと
で、うん、まあ、意味はまあだから冷戦時代だったらある、うん、わけですよね、うんうん、すごくいい顔ができる、うん、最強だったわけですよね、冷戦時代は。だから冷戦が終わったら日本が失われた20年になっちゃってるわけですよね、うん、冷戦時代のシステムなんですよ、戦後の日本と、
まあ、冷戦がね、
いや、はい、それと憲法9条絡めるっていうのはかなり強引なんじゃないの。
いや、そうですかね。
だって憲法9条とその失われた20年って関係ないじゃん。
いやいや、憲法9条が元になって
るんですよ。あ、まあまあ、冷戦終わった時点でも変わるっていうのは、うん、まあ、正しいと思います、うん、ただやっぱりその憲法9条、要は憲法改正自体ができなかったっていうのはやっぱり冷戦の構造には原因は僕はあると思いますよ、
うん、うん、
冷戦が続いてきたっていう影響は絶対にあると思いますよ。なんか憲法改正できなかったっていう、
そもそもその日本国の主権が戻った時点できちんと変えるべきだったんじゃないかっていうふうに、
うん、もちろんそうですよね、
まあ、それはそうです、
ね、もちろんそうです。
よく、ね、言う人は、うん、要は主権回復の日が先日ありましたけど、え、記念日っていうんですかね、
はいはい。
うん、そういうその主権を回復したんだから占領下でその決められた憲法は変えましょうって、はいはい、そのタイミングでもし変えてたら憲法9条は今のようになっていたんですかね。
いや、なんてないでしょ
うね。ならないでしょうね、うん、
だその時に変えてなかったこの64年間までずっと来てしまった、う
ん、だって憲法論議ってタブーですもん、ずっと。自民党の党の血統精神で歌ってるけれども、うん、一般にはタブーですもん、憲法9条なんて。
その当時でもそうですかね。その当時ではそんなでもだってあれですよね、まあ、
そうですね、そこまでてかその当時は多分安保の方でしょう、多分安保議論の方がメインで、
安保の前に朝鮮戦争が、先か、朝鮮戦争が51年で、うん、主権回復が52年だっ
け。そうですね、サンフランシスコが52年ですね、
うん、
だからあの安保をどうするかとか、なんか、ね、うん、そういう、
でもあれ、あのこの憲法ね、あの日本国憲法でじゃないですか、で、うん、それをね、あの、まあ、まあ、国会で、まあ、可決するわけなんですね、あれ。
え、何ですか。
要はそのこの日本国憲法を、
ええ、
あの要は ね、あの GHQ から、まあ、実質的に押し付けられた憲法を、うん、その要は国会でやるときに、うん、なんか全員ねその国会の議員たちさんたちが泣きながら悔し涙を流しながら、うんうん、なんかそれを通したっていうようなエピソードをなんか聞いたことがある。
サンフランシスコ条約ですか。
いやこの憲法の話ですね。なんかそういう思いっていうのはやっぱりその当時の人はみんな持ってたんじゃないですかね、この憲法、日本国憲法に関して。
まあ
だけど変えてこなかったってことですよね。
まあそれからだから講和するまで、まあ、7年でしたっけ。
そうですね、
そうです、7年間かかりますから、はいはい、その間にどう変わったのかっていうのは僕は分かりませんけど、
いや憲法草案自体はもうその戦争負けた後からすぐ
1週間ぐらい確かできた
んだっけ、なんか松本案とかいろいろあって。
そうなんですね、
最初はだからそのだから憲法の問題っていうのはだからこの9条というよりは、日本国憲法というものは
全体の問題、
いや違います、日本国憲法の最大のネックはその天皇陛下をどうするかっていうその象徴天皇制との兼ね合いがほとんどであって、
が大きいんです
。だからその天皇の地位をどうするかという話なんですよね、日本国憲法っていうのは。そもそも
そうなの、
ね、そうです。
そんなことないと思うけどな。
いやいやいや、そうですよ、僕の中ではね。
そうですかね。
憲法9条はあの後から来たんじゃなかったな、これ憲法9条って確か。
いや、そんなことない。
これは出した時から変わってない
ですよ、もう最初からです。
だから1週間ぐらいで全部ガーって決められちゃってっていう流れじゃん。
いや、まあまあいろんなその案があったと思いますよ、その GHQ からは。僕もその憲法の専門家じゃないですけど、ただポツダム宣言にはあの日本のだから日本が降伏するというそこまで戻りますけど、日本の降伏の条件は別に9条とかじゃなくて、軍のがどうするかとかじゃなくて、天皇陛下がどうなるかって、それ1点だけだったんですよ。
じゃあなんでこの日本国憲法、まあ押し付けられた憲法の中の第1条に国家の象徴
って、だから勝ち取ったんですよ、それを。
本当に勝ち取ったんですかね。
うん、それは
それすらかけられたんじゃないですかね。
俺いやちょっと待ってください、それはおかしい。いやそれはおかしいと思います。だってこの憲法は勝ち取ったには絶対見えない。
いやいや、その部分だけは飲ませたんです。
その部分だけ
勝ち取ったとかそういうのじゃなくて、
皇統だけは飲ませた。
あの天皇だけはもう存続しないと日本っていうのは、
そういう思惑と合致したから、共産化するから、天皇陛下がおらんくなったら日本が石化するから困るからって言って、そこと日本側はどうしても皇室は絶対に日本の国体というのは、じゃあ国体の護持って何かって言ったら皇室だと。本当はあの日本の体制のことだけど、それは軍部をそのままね戦前から引き継ぐのは無理だから、軍部はまあどうなってもいいけれど、じゃあ日本の国体って何かというのは、それは天皇陛下じゃないかって。そしたら天皇陛下は護持するということを、向こうの日本の石化を防ぐというのと一致したから、それはあのまず憲法の処理としてはそう。
石化っていうのはでもあれですよね、要はその講和の条件としてしてっていう話になってくるんじゃないですか。
いやいや、
その当時の話じゃない
ですか。だから前さっきも言いましたように、その GHQ の中にはその昭和天皇を訴追しようという勢力がいたんです。で訴追して犯罪人になってしまったら日本で革命が起こると、日本で革命が起こって日本が石化するんだと、それは困るんだと
そうです
いう思惑が一致したんですね。
つまりそれは、要は古谷さんが何を言いたいかっていうのは、その具体的に言うと、どうすればこうなるっていうのが、
どうすればこうなる
なんて、
いや、まず、うん、大東亜戦争の時に、最後日本が降伏の条件で掲げたのはただ一つ、天皇制の護持、
これです。でもそれを今言ったところで、
あ、じゃあそれは形成の話ですよ、形成の話。だからそこにくっついてきた、あのそのバーターとしてくっついてきたのが旧情的な思想なんですよ。
じゃあ例えばその天皇、その彼らが言う天皇制っていうものをどうしたら九条が変えられるっていうことなんですか。
いや、天皇は陛下は別にもういいじゃないですか、
うん、
実際こう連綿と続いてるんですから。そしたらそのもうバーターに、こちらは別に占領されてるわけじゃないですから、もう我々の意思として今度そのバーターとしてくっついてきた負の遺産だけを取り除いてやったらいいですよね。それが九条ですよね、だって九条だけ変えれば別に普通の憲法って、あの全文はちょっとおかしいけど、
なんかそこが私あれなんですけど、要は GHQ の占領下っていうかに置かれた時に作られた、誰かに決めてもらった憲法を9条だけじゃなくてその全部、それを9条だけ変えればいいの。
いや全部変え、まあ前文はちょっと汚らしいんで変えないといけない。
なんかそういうなんか自民党がほら何年か前に草案を作ってるじゃないですか、森さんの時に。で舛添さんがなんか事務局長やったりとか、なんか 書いてあったんですけど、うん、調べたら、
まあ、ただ、まあ、1条だけ変えるっていうのと全文変えてって多分手間的には同じなのでそれは全文の方がいいですよね、
うん
うん、ただまあ1個しか変えられないっていうんだったら9条変えないといけないですよね。
1個しか変えられないことはないと思
うんですよ。いやだから全部、うん、全面改定っていうかその手間は同じですから3分の2状況ですからね、
うん、ってことは憲法9条っていうのは今の日本にとって、うん、要は
邪魔者ですね。
邪魔者だとまず言う人が多くなきゃいけないってことですよね、
まあ、多いはずなんですけどね。
多いはずなんですけど、うん、どうしてそれがいつまで経っても変えられないのかっていうところが
タブーだからじゃないです
か。タブーだからっていう、
そうじゃなくて単にもうこれでいいじゃんってみんな思ってるだけ、または興味がないっていうそれだけっすよ。
なんか私その今回憲法のことを考えた時にこうぼやっとしてるんですよ、ずっと。なんかもともと勉強しないっていうのもあるんですけど、
普通の生活で憲法のことなんて考えないんですよ。
考えない時に
そんな国民のねその世論でを掴むって無理なんですよ、
うん、
だからそうなったら、うん、
のあるし
今までのこれで全然とりあえず困ってないからそれでいいじゃんってなってるのが今の状態なんですよ。全てが日本はそれで動いてるんですよ。だからこの憲法も変わらないのもそれなんですよ、
うんうん、
まあまあだから、うん、そうですね。
だけど例えば尖閣の問題とか、うん、今回の自衛隊の、ね、先週やった問題とかで、うん、要は自衛隊がうまく動けないのは、自分たちが自立した国家になってないのは憲法9条のせいじゃないかって言って今回取り上げたじゃないですか。
まあその通りですね。
だから憲法9条のせいっていうか、うん、国民がその変わることを望んでないせいなんですよ。もう憲法なんてそんな細かい話じゃなくて、もう全部がそうなんですよ。
よく言うじゃないですか。だから、うんうんね、それ憲法の9条のせいだって違うんじゃないですか、
う
ん、それは国民のせいなんじゃないですか、
う
ん、
そう
ですね、だからそれを甘んじて受け入れてきたわけですよね、うん、それがまあ今言ったように冷戦体制の日本の繁栄だったわけですよね、
うん
うん、
だからそれがそこを考えていかないといけないんですよね。要は私たちは、
うんうん、
そこに至って気づいてるっていうか、何かがおかしいっていうのは分かるんですよ。私も勉強してないけど何かがおかしいっていうのは分かるけど、じゃあ何をどうして具体的にどうしていけばこう良くなっていくのか、うん、日本のためになっていくのかっていうところは、これ新憲法案っていうのがあるんだ、うん、
いやだから なぜその今そういう変えないといけないっていう、うん、その理由が、
うん、
理由がないと動かないですよ、
まあ、一応、まあ、理由としては冷戦が終わったからなんですよね。
いやだからそれはもう20年前の話であって、ね、別に そんなのもう今言ったってどうしようもない話なんですよ、うん、
まあ、
だから今だったら例えばなんか中国が攻めてくる危機がものすごく大きいから変えないといけないとか、そういうんだったらまだ分かるんだけど、うん、でもそれがもう国民ほとんど9割がやばいって思わないと憲法って変わらないもんなんですよ。
そうですね、
うん、でもそんな風に思わないじゃないですか。
自分の生活に直結してる話題じゃない
んですよね。本当は直結してるんです
けど、直結してるんだけども、明日どうなるっていう話でもない
わけですよ。だから日本人っていうのはそうなんですよ、
だからね、
本当の危機にならないと動かないし、本当の危機になってすらも日本人は動かなくて、変わらない日常終わらない日常が今までずっと続いてきたからこんなことになってるんですよ。
宮台真司ですね、
うん
うん大事でもほら尖閣の時にね、中国がぶつかってきたのが、石木さんが流出っていうか出していただいたおかげで、うん、分かったじゃないですか、日本は結構危ない。
いやそれは分かるんだけど、それに興味がある人がどれぐらいいるかって言ったら、多分国民の1割いるかいないかぐらいだと思うよ。そんな
1割はいないんじゃないかな、
ほとんどいないよって
言われてショック。だから逆に例えばですよ、変えるのが公正憲法だから、まあちょっとまあ明日来週変えるわけに無理じゃないですか。だからちょっとこの憲法はしばらく続くとしますよね、まあ3年5年10年ぐらいで、この中でその中国みたいなね、その尖閣沖漁船事件に対処することは僕はできると思いますよ、解釈会見で、
ね、うん、解釈、うん、
だから
解釈の違い
だから変える必要はないってこと
っていうふうに、
ね、
だからまあ最終的には変えるにしても、うん、問題は今の対応ですから、うん、今の対応を考えた時に憲法は 2,3 日では変えられないので、うん、現状では
具体案はないっていうことは、うん、具体案ありますよ。いっぺん日本倒れちゃえばいいんですよ、うん、これが具体案ですよ。
でもそれにでも逆に言うとこの東日本大震災である意味
だから東日本大震災でも倒れなかったんですよ、日本は。すぐ日常に戻っちゃったんですよ。だって結局今電気があるじゃないですか。だから電気があるから結局あの反原発とか脱原発とか言っても 結局電気を使い続けてるんですよ、うん、みんな本当の危機を感じてないから半原発って叫んでる人ですら電気を使ってるんですよ。
本当の危機だとね死にますからね、
うんうん、でもそれぐらいの危機があの、うん、終戦後の話だったわけじゃないですか。
例えばいやでもそうあの山野先生が言いたいのは、うん、あのねあのすごい被害が受け、うん、あの東北すごい被害になりましたと、うん、でまだ今ここの現状でまだ電気がついてるからいいじゃないですか、うん、これが原発がですよ、まあ、原発に限らずその発電所の半分ぐらいがなくなっちゃった、うん、として、うん、今はまだ ね、8割ぐらいに抑えればなんとかっていう状態が半分以下にしないといけないって言ったら、うん、もう確実に停電起きるじゃないですか、うん、でまあこういう放送もできないし、まあ、家でパソコンもできないテレビ見れないっていう状態がもう延々と続くような状態だったら、うん、原発やめろなんていうでもできないですよね普通に考えたら、うん、っていう意味ですよね。
そうだよだから結局変わんないんですよ、
う
ん、
そうだからそこまでいかないと日本人気づかないんじゃないですかっていう、うん、原発やめろったって電気使ってやってるんだったらそれは本人たちが自分の
ものを持ってないですね。例えばですよ、うん、日本以外の先進国がそこまで例えばドイツ人がスペイン人がイタリア人がそこまでなんか危機を感じてなんかビクビクってして常に国のことを考えてるかっていうとそんなにことはないと思うんですよ。多少は日本人よりはマシかもしれない。
でも電気半分なくなってい
やでも他の国ってどこでもそうですけど憲法ってねすぐ変えてるんですよ。すぐ変えるの
それは変えやすいから、ね、
変えやすいから変えて
る。日本は変えにくいんだよ。
だからだとしたら僕は当座のところ5年10年は解釈会見でもう自衛隊は軍隊じゃないけど、うん、とか、まあ、そういういろいろ言い繕ってでもですよ、うん、まあ、本当は軍隊だけどもね、うん、航空母艦は実はあれは漁船なんだみたいなこと言ってですよ解釈会見をして、うん、どんどん軍拡をしていくしかないんじゃないかと、うんうん、だからパトリオットとかはあれは防衛ミサイルだからって平和のミサイルだからとか言ってですよいろいろやっていくしかないんじゃないか。だから僕は核武装をするときにいつも思うんですけどイスラエル方式というのを提案してまして日本は核武装をするとだって解釈会見の昔内閣法制局が小型の核爆弾であれば自衛のための戦力を超えないって言ったんだからその通り作ってですよ。でイスラエルみたいにですよいや持ってるとも持ってないとも言えませんねいや持ってもいないいや持ってでもいやうんとか言いながらこうチラチラチラチラさせると。で憲法はもう当分変えられないんですから解釈会見でもっと軍拡することはできるわけですから。
でも実際にその憲法を変えざるを得ない状況に、
だって無理じゃないですか3分の2なんて。
だからそれは要は
だから解釈会見で軍拡
唱えてる人にまあ投票するとかいろいろもあるありますけど、うん、はい、なんかその私はその別のその山野先生がおっしゃってたみたいな、うん、日本が一回倒れちゃえばいいとか、うん、古谷さんが今言ってたこのままでとりあえず行くっていう方法以外にないのかなって。
いやだから解釈会見で軍拡をするんです。それ既成事実を作った上で
今までと同じように延長
ってことですね。つまり今までと一緒ってことです
か。いや一緒じゃないですよ。解釈を変えるんですから。
その解釈を変えるのは誰なんですか。まあ、
解釈内閣法制局。あだから解釈会見でギリギリまで行くと、うん、ギリギリまでで
もそれって、ええ、でも例えば向こうがこうやってやってきた時にね、ええ、
もう先制攻撃だと。それは
これが先制攻撃。
いやもう持ってると時点でダメだって言って持ってるやつをバーンってやるそれは
自衛持ってるだけだね。
それはだから
内閣三重所
持いちいち攻撃したら内閣法制局見解これは合憲であるって毎回言えばいいんですよ。
なんかあれですよ。なんか、うん、そう単純所持でなんか ありましたね。なんかそういう法案が、ね、
解釈会見でまずギリギリマックスベッドまで行くっていうのが僕の現実的な案なんですよね。で明治憲法無効とかっていう方もいらっしゃいますけど、うん、それもまあ確かにいいんですけど、うん、ちょっとまあ小説的かなとは思うんですけど、うん、まあ、現実的に、ね、天皇陛下に詔勅ですかしていただいて明治憲法あ現行憲法を拒否してというのもあるんですけど、うん、それはちょっとなんか天皇陛下の政治的な利用につながるのでよ、まあね、だからそれを考えるとやっぱり解釈会見でマックスベッドまで張ってっていうのが僕の、う
ん、要するに古谷君の言ってる例えば北朝鮮が日本に向けたミサイルを作ってるとするじゃん、それはもう
先制攻撃
はい、それだけでも攻撃していいっていうことだよね。
だって自衛なんだ。
それは戦争なんじゃないんですか、
う
ん、
それは戦争って呼ばなければいいんだから
そんな
だからそういうことは古谷君は今言ってるってことだよだから俺はそれは違うなと思う、うん、
いやそれはだから全てのだから交戦権を否定するって書いてるんだったらそれを戦争と呼ばなければいいんですよ。自動小銃とかをなんか平和鉄砲とか名付ければいい
それはでも現実的じゃないと思うんですけど、
ね、F22 とかを緑の飛行機とか読んで
だからねそういうことやると日本人のモラルそのものが、ね、ぶっ壊れちゃうよ。
だからしょうがないじゃないですか3分の2は無理なんですから。
しょうがないからモラルが壊れてもいいと。
本当に無理なんですかね。
モラルは壊れません
よ。壊れるよ。だって憲法でそういうふうにやってんだから、じゃあ俺たちもこういう法があったらこういうことやってもいいとか。
憲法というのは国を縛る法律であって、うん、憲法は国民に対して関係ないですよ、
うん、それはわかるけど、ね、だから国民を縛るものに対しても、うん、いやでも俺はこうだからっていうふうに国民が勝手な解釈をしていくっていうそういうモラルの壊れ方をするってことだよ。
まあやむなしですかね。
だからそれはおかしいってこと
だよ。やむなしじゃん。
だから僕はやっぱり解釈会見を続けるんだったら、うん、今の解釈会見ちびっとなんですよ。だからもっとマックスまでバーンって解釈会見すれば何の問題もない。
何の問題ありすぎない。
原子力潜水艦と原子力航空母艦、小型の核兵器、これ全部解釈会見で持てばいいじゃないですか。で先制攻撃も全部これは先制攻撃じゃないんだ、
持てばいいじゃないですか。
これ予防なんだと、予防なんだと言えばいい。
具体的に、
え、
具体的じゃなんかリアリティがないっていうか、ま
あ、アメリカだって同じことやってるじゃないですか。イラクに予防なんだ予防なんだって言ってイラク戦争やってる。
古谷君がそれはね持てばいいじゃんって思うけど、多分ね大多数の国民はねそれ納得しないと思うよ。
いやだって今までやってきたんですよ解釈会見
で。だからだけどそれを今まで国民が我慢してて、でもそれも納得してない人がいっぱいいるわけじゃん、うん、でそれで古谷君論をやっちゃうと、さらに納得しない人が多くなるってことだよ。
まあどうしようもないですもん。
それ言ったらこの意味なくなっちゃうよ、このここの意味が。
じゃあ分かった。じゃあひむこさんはちょっとそういう解釈会見でちょっとこう、まあなんていうかこう事実をちょっとこう、そう戦後的な空間とか嫌で、ちゃんと筋道を立てて会見をに持っていくためにはどうしたらいいかっていう話ですよね。
そうですそうです。
どうしたらいいんだめな。
いやだから会見なんて無理なんですよ。
でしょ、そこに行くんですよ。
だから会見するさせるために、本当に会見させるためにはもうとりあえずね、北朝鮮がボーンってミサイルを撃って、どっかね、なんか関東がガーって壊滅するとか。
いやそれはちょっと復興ができんくなるので。
でもそれやっても多分国民気づかないかもしれないね。
まあ死にますからね。
いや死んでも多分気づかないかもしれない。
ものすごい光るんですね。
そこまで絶望して。
いやだってだからこの間その東日本大震災が起きても結局日本は変わらなかった。じゃあ北朝鮮がミサイル、
いや一部変わってます、
一部変わった部分もあるけど、変わってますって。そのちょっとの変わり、もしかしてね、こういう話をしてても50年ぐらい同じような時代が続くかもしれないけど、うんうんうん、でもそこでもう変わんないよって言ってたらダメなん
だと思うんですよ。いやだから変えようとしないとダメなんですよ、うん、
でも、いやでもなんかその何かが日本 の、 その、まあ、国でも社会でもいいんですけど、うん、何か破滅的な、ね、カタストロフィーがなければその組織が変わらない論ですよね、うんうん、でもそうじゃないんじゃないですか。世界の歴史を見ると別にそうではないですよね。
いやでも日本の歴史は、
まあ日本の歴史は、ね、
変わんないから
な。 でも、ね、いかんせんそこなんですよね。日本の歴史はねそうなんですよね。どうしたらいいですか、ひみこさん。ちょっといや例えばあの世界の歴史では、例えばソ連があのペレストロイカとかやりましたよね。まあもちろんあのペレストロイカはソ連の破滅が近づいていたとはいえ、別にまあその後すぐ破綻しちゃいましたけど、そういうのもいろいろ世界史の中で改革っていうのがありましたよね。ローマ帝国だって、あのマケドニアだっていろいろあったと思うんですけれども、うん、まあ、いかんせんね、日本にしては今おっしゃったようにね、うん、日本の歴史やっぱりねこう破滅がないと変わってこなかったっていうのは事実なんですよ。
でも、破滅的な人いっぱいいるじゃないですか。
人は ね、
うん、ね、人生が破滅的な、うん、これはまあ失礼かもしれないけど、うん、例えばもう明日自殺しちゃうかもしれない人とか、うん、もう人生がダメだって思ってる人がいるじゃないですか、う
ん、いますね。
その人は、うん、個人レベルじゃないですか。
そう、うん、
で例えば東日本みたい、大震災みたいに、うん、もう破滅的じゃないのに潰れちゃったっていうか、うん、お亡くなりになられたり、うん、家がなくなったりって、うん、その個人によって差がやっぱりあるから、うん、その足並みを揃えていくのは絶対無理なんですよ、うん、
いやでもね、そのカタストロフィーがないとこの国は変わらないってちょっと悲しくないですか。
悲しいです
よ。だって犠牲がないとね、人見悟空がないと変わらないんでしょ。だって
それが嫌
なんですよ。それおかしいでしょ。だって、うんうん、
でもだから日本はそういう風な歴史を
できたけど、うん、作ったらいいわけですよね。これから
そう、これから変えて、
うん、だからそれはどうするかっていう話です、
うん、まあそうだね。
どうしたらいい、
破滅なき改革をどうするかってこと、う
ん、憲法問題で言うんだったら、だから
根本的な問題、
国民がまずねその憲法問題に興味を持たないとダメ。じゃあ持たせなければダメ。じゃあどうやって持たせるかって言ったら、それはもう草の根活動とか、もうそれはマスコミがガーってやるとかさ、
やっぱりね、
教育とか、
まあ、皆さんここに来てる人そうだと思うんですけど、やっぱりデモとか そういうのに出た方がいいんじゃないですか。僕右左関係ない
もん、ね、でもね、僕でも言ったらフリア君よくになった、よくになったってね。
いやいいんですよそれが、う
ん、そんなレッテル貼られますよ。
いやいやいや、そういう意識を変えるか、僕はそういうこと言いたいんじゃなくて、あのね、自分の意見をはっきり言うってことが大事なんですよ。
それだ
ね、うん、あまりにもね、要は日本人ってね、うん、あの意見を言わなすぎると思うんですよね、うん、僕は。で結局その意見を言わないことがこういう問題を起こしてるのがあって、
いや そんなことないよ、あのネット時代になってて、ね、みんなね、自分の意見をツイッターとかに、ね、書き込むようになったから、うん、みんなの意見がね、もう本当に広まっちゃって収集つかなくなってるのが今だと思うんです
よ。いやでも実際にね、いや僕はあのネットに書き込めって言ってるんじゃなくて、うん、実際に自分の仲間とか、ね、うん、知り合いとか、僕なんかもそうだよ、僕一般人ですから、うん、ね、僕は別にこう喋ってることによってね、うん、何のメリットもないわけですよ、うん、もう普通の会社で仕事してますし。だけど僕がこういう風な発言してるっていうのは、うん、まあ僕の会社の人でも知ってる人、うん、知ってる人いますし、うんうん、こういうこと言ってるんだっていう風に思ってる人たくさんいるわけですよ、うんうん、それは別に俺プロで仕事してるわけじゃないですから、うんうん、皆さんも同じで、ね、自分の職場とか自分の家族とか、うん、そういうところで自分の意見をはっきり言う。民主党がおかしいんだったら民主党がおかしい、うん、今までこんなこと言わなかったのに、ね、急に民主党のことを言うようになったとか、うん、やっぱりね、あの意識の変化って必要なんですよね、うん、
でもそれ本当に大変で、いや僕は喧嘩流で出る前にいろいろ、あの喧嘩流に書かれてるようなことを家族のと、うん、家族とかに言うと本当に岸がやつがされたんですよ。
だから、ね、それでもあったけど、うん、もう政治の話しただけでダメだって、
そうそう、だからね、最初抵抗あると思うんですよ、うん、それがね、だんだんだんだん、だからあの頑張れ日本がね、うん、あのよく凱旋とか行くとね、日の丸がたくさんあるんですよ、うん、であれ なんでかって思うんですけど、あれはあの要は日の丸に慣れてもらうために立ってると思うんですよね、うんうん、ね、あんなに日の丸立てたからって別に何が起こるわけでもないんですよ、うんうんうん、ただね、ああ言って渋谷のね、駅前のところにあんだけの日の丸がある、うんうん、日の丸掲げたってね、別にそういう抵抗感なんてね、あのあれを見てればそのうちなくなってくる。最初はすごいと思うかもしれないけど、うん、だんだんだんだんあれが当たり前になってくるってい
う、ね、だんだん慣れてくる。
いやだから、ね、慣れてくる。文脈によってね、あるんだよ。サッカーの、応援、国際試合のところで日の丸があっても全然不思議じゃないし、それに抵抗はないけど、まあね、うん、渋谷のど真ん中で日の丸があると抵抗があるっていうことなんだから。
そうですかね、う
ん
う
ん
うん、
ちょっと会場の皆さんにもちょっと聞いてみませんか、うん、ね、はい、せっかくなんで今日 いっぱい来ていただいてるんでね、うん、ちょっとご質問というか、まあ、
ご意見とか感想で、
ご意見、はい、感想ですね、はい、なんかありません？
あ、はい、
はい、憲法の話についてなんですけど、はい、先月ぐらいに、都知事選の後ぐらいだったかな、うん、ちょっと機会があって学生の人と憲法について話をしたことがあったんですよ。憲法を変えた方がいいんじゃないとか、尖閣諸島とかやばいよみたいな話をしてて、その中で憲法の話が出てきたんですけど、その中で学生の人たちは、もしかしたら本当に一部の方かもしれないんですけど、その方々から出たその意見っていうのが、例えばなんで憲法を変えなくちゃいけないの、例えばまあ、それに対して僕が反論、僕は改正した方がいいと思っているので、うん、反論するときに、いや中国がねとか、うん、その尖閣諸島がねっていう話をすると、いやいやアメリカさんにも持ってもらえばいいじゃないのとか、うん、そういうのに税金を使うのって損じゃないのっていう、これはまあ僕の勝手な解釈なんですけど、損得勘定に立ってるところはあるんじゃないかなと思うんですよ。それはもしかしたら本当にごく一部かもしれないんですけど、で保守派の言論者の方がよく使われるのは、その日本人的精神でとか、伝統と文化に基づいたその、憲法を作ろうっていうふうに話をされるんですけど、なんかちょっと見てる視点が違うような気がするんですよね。そこに一つ、そのさっきの話にもあったんですけど、根本的な問題がある。その損得勘定はいけないっていうわけではないんですけど、なんかこう話が噛み合わないのって、そういう考え方のスタート地点がちょっと違うんじゃないかなっていうのは、僕はその時学生の方と話をして感じました。以上です。
すごくわかります、
うん、あれなんですよ、僕昔から生放送でね、自分生放送やってるじゃないですか、うん、昔から言うんですけど、日本ってね、妄想社会だと思うんですよ。
妄想社会、う
ん、妄想社会って一言でね、僕いろんなこと考えながら、結論が妄想社会、今日本 の状態はね、うん、でなぜかっていうと要は深く物事を考えなくても、うん、なんとかな生きていけるんですよ、
うん、
で 要するになんかこう物事の本質をねなんかみんなね考えなくなってきたような気がするんですよね、
うん、
でこういう憲法の問題だって要は別にね憲法9条があって、うん、今まで何もね不自由なく暮らしてるんだったらそれでいいじゃないかっていうふうに、
うん、
普通の人だったらそういうふうに感じてしまうんだけど本当にその憲法9条のおかしいところは何なのかってそこまで追求するところまで行く人ってね日本人って少ないと思うんですよね、
うん
うん、だからそういう意味でいやなんか上っ面だけ物事を考えてればなんかそれなりに生きていけるっていうなんか社会がもうすでに出来上がってる感じがするんですよ、うん、日本の中に、
はあはあはあ
うん、だから僕一言で言うと、うん、日本は妄想社会なんだっていうふうに言うんですけど、
あの僕思うんですけど今損得だっていうふうに、まあうん、学生から言われたっていうんですけどその憲法ってね損得じゃないんですよ憲法は国の精神でしょ、うん、なんで国の精神が損得で決めるのかというそこからおかしいんですね
要は学生さんの皆様だけじゃなくて今の日本人全体がそういうふうな個人的なもので考えているんです
だからねそこがいやだから損得で考えるものじゃないでしょ
損だから、だから、
じゃあ、 あの逆に質問したいですけどその、うん、損だったら死ぬのって死なないでしょだって生きるでしょ生きる権利があるわけですよ、はい
うん、
国家にも生きる権利があるわけですよだから国の憲法というのは損得じゃないわけです、
うん、
ところが日本国憲法というのはその、まあ、憲法があの肉体だとしたらですよあの一番重要な例えば肝臓とか肺とかいう部分が抜けてるわけですね、うん、そこが憲法9条なわけですよところが人間肝臓がなかったら生きていけませんよねじゃあ肝臓の解毒作用をどこから持ってくるかっていうとそれが在日米軍なわけですそれが安保なわけですよね、
うん、
人間の体の重要な臓器である一部が欠落している要は生きていけない憲法に補ってるから同じ日に主権回復の同じ日にサンフランシスコ条約を結んでいると、
うん、
要するにその外部装置としてあ米軍を引き連れていくっていうこの異常な、ね、アンバランスさ要はだから肝臓でも心臓でもどこでもいいですけど臓器の一個がね
分かるんですけど、うん、分かるんですけど、うん、じゃあ例えばね左翼、まあ、左の人がよく米軍は出ていけとかって言うじゃないですか、うん、じゃあその米軍が出てった後どうするのかっていうことなんであの人たちがこう言わないの
バカだからですよ
それはバカだから、
ね、いやだからいやでもほらねそうしたい米軍なんかいない方がいいっていう保守派の中にもいるじゃないか、うん、そういう人ってだけどじゃあ、ね、いなくても
米軍と同じ分だけ増やせばいいじゃないですか
そう増やせばいいって、うん、でもほら
あのそこをだから追求する人が
いないってことですよねそういうことなんですよそうそれが言いたくて、うん、要はあのその妄想社会の話とあの一緒になってくるんですけど、うん、そこまで考えなくてもなんか米軍さえいなくなったらなんかそれで平和が訪れるとかね、うん、あの原発のあれだってそうじゃないですか原発なくなったらなんか世界が平和になるみたいなね、うん、なんかそういう妄想になんか浸ってるというか
この話で言えば憲法は9条は自衛隊はその攻撃できなくてもアメリカさんが守ってくれる、
うん、
でもアメリカさん要は米軍基地があるところは米軍出ていけ米軍出ていったら平和になるっていう、
う
ん、なんかよくわからない状態になってるってことですよね
なりますよ米軍が出ていったら平和になりますよ米軍の代わりに自衛隊が入れば平和になりますよ
でも自衛隊は入れようとしないんですよ、うん、で左翼の場合は自衛隊のことを
入れない、うん、
自衛隊も入れ
ないだからもうその左翼の話はもう、うん、もうあっちやってきましょう無駄だから時間の無駄本当に時間の無駄
例えば原発の話だってそういう話だってみんなだって乗っかっちゃってるじゃないですか、うん、保守派の人だって原発反対って言ったら、
うん
乗っかってるでしょだって実際ね、うん、そういう人多いじゃないですかいや結局全部そこにねリンクしてくるんですよ、
うん、
あの憲法9条
もう一人なんか
ちょっと待って、はい、その前にちょっとさっきの話の続きをちょっとやらせてよ、
はい、
あの損得感情なんだけど、
はい、
これは本当損得感情で物語るのは俺は別に普通だと思うんですよそれは国の生きる何たろかんたろとかそんなこと考えなくても、
うん、
だってさ、ね、そんなことはやりたくないし得なことをやりたいわけじゃないですかということはじゃあ憲法を変えるにはどうすればいいかというと憲法を変えた方が得だよっていうようなことをちゃんとそれを訴えることができればそれはみんながその得な話には乗りたいわけだからそれで広がることはできるんじゃないかなと思うんです
よ変えない方が得だって言われませんそしたら
いやでも変えた方が得だっていう方が
変えた方が得だっていう具体的な案を出すことですねだから
憲法を変える代わりに例えば公務員を何万人か削減します
とかいやでもねそういうあの損得論になっちゃうと、うん、あの結局将来あのそういう安保とかそういう議論になっちゃいますよねその、
うん、
あのだから国の根幹である憲法っていうのは損得じゃないじゃないですか
でもさ、
ええ、
その国民がその国の根幹とか 考えると思う？
いやいや、あのそれは置いといて、うん、あの全ての国家っていうのは別に損得できてるわけじゃないんですよ。
いや、それは分かるんだけど、
歴然としてこう、でも自然権として存在するんです。
今の日本国民にそれを言ったところでさ、通じないでしょ。じゃあダメです。通じないから、だからとりあえず損得感情で憲法を変えた方が得するよっていうようなことをでも歌わないと、
誘導してるみたいな、
うん、今はもう、う
ん、それになると、例えばなんて言うんですか、選挙でも、うん、選挙行ったら例えば1000円もらえるから選挙に行きなさい、じゃあ1000円もらえるんだったら得じゃないかって言って、じゃあ丸々党とかに入れるんですか、あの公の明るい党とかに入れるんですか。
直接的な話じゃなくて、例えば、老人が選挙に行くのはそれは自分たちの福祉を守ってもらいたいから選挙に行くわけじゃん。
やっぱりね、損得で考えてるで、ね、戦後的な空間になっちゃいますよ。損得の超えたところに崇高な何かがあるのが憲法でしょ。
でもそういう人たちは少ないって、うん、現状があるってことですよね、う
んうん、いや、まあ、だから損得を損得、損得なんですよ、戦後っていうのは。だから損得を超えたところにある崇高なもんが憲法なんでしょ。
だから損得だったら今言ったってしょうがないから、だから若い人が損得感情で言うっていう、
若い人にアピールするんだったら損得かもしれない、
うん、だから それでいいんじゃないのかなと思いました。でもそ
れ
で
変えない方が得ですって言われたらどうする
んですか。いや、それは、はい、
他にある方、
はい、すいません、
いらっしゃいますか、
はい、どなたか、
はい、どうぞちょっと拉致が開かなくなってきました
なんかめちゃくちゃになって
る。だって、いいんじゃない、だってね、60年間変えられなかったんですから。
そんなね、1時間半で、ね、1時間半でできるわけないんですよ。そうなんです、
うん、今クルーンさんがね、はい、妄想社会って言われましたよね。私はあのヒューマー、あの社会の空気を読みすぎる国民だと思ってます、日本人は。で、はいはい、どういうことかっていうと、戦前 の、 あの第二次大戦、まあ、大東亜戦争に突入する際に、あの反対意見を持っていたような高級軍人いたはずなんですよ。で、何人かいた。なのに周りの空気で何も言えなくなった。ヒューマンを考えすぎて。それと戦後 の、 その大空城の改定についてっていうのは、周りの空気を見すぎて、こういう、まあ、市民だったらこいつが救助のこと言ってる、ちょっとおかしかねえか、頭が、言われるのが怖い、だから言えない、学者やそういうジャーナリストだったら、それ突っ込んだら飯が食えねえ、学会に来される、それを見すぎて何にも言えねえ、全く空気を見すぎてますよね、ヒューマーばっかりこだわっちゃって。で、これ、白洲二郎が言った主体性、プリンシプル、これを全然見ないんですよ。で、良心の自由という言葉も忘れちゃっている、だから、いいも悪いもないんだ、人間。それをちゃんと保障するのが民主主義なんだ、うん、そこのところを考えながらね、人の意見を尊重する、そういう考えが醸成されないと、もう改定とか憲法を触るってことはできないでしょうね、うん、ものすごく悲観的です、ね、私、
うん、そうですね、うん、そう、うん、そう思いますね、確かに、うん、そう言われると、うん、なんていうんですかね、こう 空気を読むみたいなね、うん、ここはちょっと言わない方がいいんじゃないかみたいな空気って、やっぱり日本人にありますよね。
作られてきた今の国家ってことですよね、う
ん、だから変わってこなかったんですよ、うん、
まあ、だから解釈会見でいいじゃないですか
それは、うん、
だからまず解釈会見で空母を浮かべてみようよ、
うん、それはあり、
う
ん、
それは
浮かべてみようよ、
別にいいんじゃないの、うん、だからこっそり核を持つぐらいだったらいいんじゃないの。
そう、こっそり核を持ってみようよ、うん、解釈会見、うん、
それぐらいだった
ら何か言われたら、これはなんかあの花の種なのよみたいな、中には花の種が入っているのよ
あるんです花の種に、うん、
そう、あとだから7分ぐらいなんですけど、うん、やっぱりこうぼやっとまだしてるんですよね、うん、それは私だけかもしれないですけど、その今ここに結構あのニコ生でコメント書かれてる、要はこういうことしか言えないのかみたいなことを書いてる人が結構いるじゃないですか、うん、じゃあぜひその人にもね、うん、一緒に考えてほしいんですよ、日本人として、うん、多分私みたいなぼやっと憲法9条って思ってる人いっぱいいるんじゃないかなって思うんですけど、どうですかね。
すみません、あの今日これやったのは5月3日が、うん、憲法記念日だからっていう理由なんですけど、うんうん、それ以外の理由で憲法を考えなければならない切羽詰まった理由って何かありますかね。それがまずないと国民はまず考えないですよ、うんうん、じゃあそれは何。
いや
もうせっかくぐらいかな、いや今の時点でね、うん、あの要は、うん、今もね中国
でも尖閣とか言ってさ、尖閣問題に興味があるのってどれぐらいいるのっていう。
まあ、まあ少ないですけど、
ね、拉致もそうだし、
うん、まあそうだけど、
尖閣もそうだし、
でも拉致について
それはでもそれに興味あるのは多分ものすごくね、客層っていうの かぶってますよ、
保守の一部の保守っていう、
うん、あります けどね、うん、そこ
をどう広げていくか。拉致問題はただ単にそのね、韓国との癒着とかがいろいろあっただけだと、あれは警察力の増強とかで対処できるんじゃない、できたんじゃないんですか。なんか沿岸に射撃場、なんか
射撃場
12ミリ機関砲を置いとくとかさ、なんかそういうので別に現行の法整備で対応できたような気がするんですよ、ね、
そしたら憲法改正なんてしなくていい。
だから解釈会見で行く。
でもみんな憲法変えないわけですよね。
やってこなかった、
うん、いや ただ一つだけ言えることは、例えばあと2年後にね、最短で、うん、最長でも2年、うんちょっとですかに、衆議院議員選挙がありますよね、うん、そこで自民党内閣、まあ、保守性、あの 連立かどうか知らないけど、はい、になれば明らかに解釈、憲法の解釈は変わると思いますよ。またちょっといい方に行くと思います。それだけは、まあ、はっきりしてることですよ。あの武器輸出三原則も変えるだろうし、うん、だからちょっとずつやっぱりあの来週とか再来週とか無理じゃないですか、憲法変えるの、うん、だからやっぱり解釈会見で、
う
ん、解釈会見でやっぱり、うん、やっていくしかないんですよ、う
ん、現状は。今まで何もしてこなかったっていうこと自体が、うん、むしろ異常な感じがして、うんうん、やっぱりその全部改正とか、まあね、
それは何もしてこなかったというと本当に言い過ぎで、やっぱりその安倍さんとかも変えようとはしたけど、でも国民が全然そういうことに興味がなかったわけじゃないですか。だから結局これはね、国民なんですよ。
国民なんですかね、
うん、なんかあの今ツイッターでちょっと見たんですけど、はい、新之助さん、戦争したいわけではない、9条を改正するか現行憲法を無効にし自国軍を持つことで外交力が格段に上がる、国民はそれが国益につながるということを知らなければならない、今の日本は、強者米国に隠れてわーわー言ってるだけで恥ずかしくないのかって言ってるんですけど、うん、あのこういうことをやっぱり分かってる人っていうか気づいた人っていうか、どんどん知らない人に言い続けることしかもう今方法がないんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、
自分のね、うん、自分のこととしてやっぱりどう考えていくかっていう意識を持たないとダメでしょうね。
じゃあ別に意識はね、うん、明日明後日に国民の意識がわーって上がるわけじゃないと思うけど、うんうん、結構ね解釈会見ってこっそりできますから。
解釈もそれだ
っ、やっぱり内閣法制局を動かしてですね、うん、政治指導で解釈会見をもっと持っていくと、うん、盛るという感じがいいかなと。で、まあ、若者については山野先生の意見のようにやっぱり改正した方が、例えば思いやり予算とかあるじゃないですか、それがなくなってね、騒音問題もなくなっていろいろメリットがあるという論法でいくのは筋かもしれない、うん、とは思いました、うんうん、全く無関心な人に、
まあ、言いたいことがあるんですけど、うん、はい、まあ、国民って言いますけど、実は意外と政治家が無能なんですよね。会見する気がないんですよ、みんな。政治家が意外と言わない。で、やろうって、もう会見のあれは安倍さんとかがやってやりましたけど、今までの現行自民党、まあ今までの政権自民党とかで考えてもらってもそうだと思うんですけど、会見だって言い、なんかもうちょっと言いやいいのに、なんか一部の人間が会見だって言ってて、大多数は実は消極で派なんですよね、自民党も、うん、あの当時でね。だから意外と実は政治家の問題っていうのもあると思います。はい、あの国民の方が実はよく分かってるんじゃないかと僕は思ってたりするんですけど、まあ、若干の希望ということで、はい、あと僕は解釈会見についてはですね、実はもう限界だと思ってます。
いやいや、まだいけます、いやいや、まだいける、まだいける、
もう、
ま
だいける、会見、解釈権がもうここまで来ちゃってる。
いや、まだいける、
方が安全
かな。まだ6割ぐらい。
待って、延長しますか。
え、延長します。5分だけ、ちょっと、
はい、で、国益を守るってことをするんだったらやっぱり憲法改正なり自主憲法だろうなっていう。
それまでに まだいけるんです
。いやいやいや、まあそこは多分もう僕はね、いっぱいだと思いますね。
いやいや、まだいける、
その話はいいですよ。
法制局のあれなんかでもそういう論は出ますけど、あんまりないのかなとは思うんですけどね。
すみません、はい、今の話で国益を守るっていうそのことすらその国民がどれだけ考えてるかっていう話なんですよ。
やっぱりそこがまた損得の話になっちゃうんじゃないかっていう気もしますよね、うん、
そ
う
そ
う、
だから若い人は損得の話になっちゃうんですよ。
まあまあ確かにその全くね興味がない人に対して、うん、改正した方が得だっていう意見はすごくいいと思いますよ。全くね、全く興味がない人に対しては、うんうん、それで一時的にそれで攻めるのはいいと思う、うん、
だってまずそれで興味を持ってもらわないことにはどうしようもないから、ま
あ、
ま
あ確かに、うん、だから方法としては草の根ですごいどんどんどんどん広げていく、うん、でまたそういう政治家を選ぶ、そういう政治家になるっていう方法があると思うんですよね。
すみません、でもねちょっと今日こういう憲法話今、ねうん、でここに座っておいて言うのもなんだけど、うん、あんま興味ないんですよね。
そうだいつもそうじゃん。
いやだっていや実はねちょっと今日ここ来る前になんで今日憲法の話なんだろうっていうのが全然分かんなかったんですよ。で今日ちょっとロフトプラスさんの楽屋で3日に憲法記念日だったんだということを聞いて、ああなるほどと、そうというそれぐらいねここに座ってる人がねこれぐらい興味が薄いっていうのが憲法問題なんですよ。
つまりそういうことですね。そう
そうそうそう、
こっそりさ自民党政権にまず、まあ、自民党じゃなくてもその自民党的な保守政権にまずなった後に、うん、こっそりと内閣法制局が解釈改憲を持っていくっていうね、これが一番現実的なんですよ。これしかないんですよ、これしかないの。2回言ったよ
大事なことだからね。
で今までやってきたじゃないですか、大隅から始まって日向伊勢 22DDH ってちょっとずつ上げていったじゃないですか。それと同じことやればいいんですよ、こっそりこっそり。
が国民投票法でしたっけ、
もうこっそりやればいいんですよ。
国民投票
だからこっそりやるからまた政治家がまたこっそりやってるとか隠してるとか、まあね、そういう風な話になるわけじゃん、うん、
じゃあダメなんですか、
う
ん、
もう公にドーンってやっちゃってね、ガーってね反対なり賛成なりってやった方がいいんですよ。その方がねガーって、うん、活力が活力じゃないなんていうのは、うん、議論が活性化するんですよ、
うん、いや意外とだからぼやってしてる人でも、うん、なんか変えようよとか思ってる人いるかもしれないじゃないですか。
でもね今ちょっと思ったけど、はい、古谷君がこっそりこっそりっていうのを政治家こっそりこっそりってやってそれをリークしてまたこんなこと隠してたって言ってわーって盛り上がるっていう手はあるよ。
まあまあ、いい方向にこっそりだったらいいんだけどとは思いますけどね、うん、はい、そろそろお時間
そうです ですね、まあ、あと3分ぐらい伸ばしたんで、
は
い、
今日は告知とかございますか、
はい、パチンコの違法化が毎回やってますけど、はい、じゃあこれを言いますかね、はい、日本で初めて大規模な形で有志の国民議員がパチンコ違法化大幅課税を求める議員と国民の会の創立総会を行いますと。でこれは、5月25日18時開会で、豊島公会堂池袋にでやってます。でこのパチンコの問題とかいろんな問題はやっぱり自分の生活とやっぱ、うん、きちんとつながってるってことを意識したら、はい、やっぱり考えていくんですよね。
パチンコ、
いやパチンコの方が、ね、憲法よりも、ね、重いですよ。
まあそうですけど、うん、
身近にありますからね、うん、今駅前どこ行ってもパチンコは、うん、いやたくさんありますからね。
ちょっとこれと今取れますかね、パチンコと憲法どっちが重いっていう関係
このタイミング
それ どっちだと思う。
いやでも両方重いんだけど、でも生活にどっちか一つ今変えられるっていうんだったらパチンコかな。
ほらじゃあ憲法ってそんなに
っていう話になっちゃう。いやでもパチンコは害悪なんで、
うん、もうだって違法ですからね、
まあ現行憲法の違法っちゃ言えば違法なんですけどね、占領権オキュパイトオブジャパン
の。これだけ憲法の会やって実はパチンコの方が票が多かった
ら、まあ、
らしいよね。切ないな。
だから憲法は慢性病ですよね、うん、パチンコは急性病なんで、うん、すぐにやらないと命に関わる。
憲法の方を変えられるんだったら、うん、とりあえず大きく変わりますよ、
ちょっと今出すので
パチンコよりも全然変わるじゃないですか、それは、うん、世の中がガラッと変わりますよ、
うん、僕パチンコ憲法だったらどっちか一つだったら一番かな、パチンコかな。
それなんで私はちゃんと
今言ってる通り憲法というのは慢性病なんですよ、慢性病で、パチンコというのは急性病だからすぐに対処しないと命に関わる。憲法というのは慢性病なんでじっくりじっくり治していく。
いやだってそれはだって攻め込まれたら
分からないっていう人が結構多いかもしれない、うん、それで逃げる人が、
ね、だって攻め込まれたらだって
攻め込まれたらだからそれはもう叩
き潰す。なるべくどっちかにしてほしいですね、
二択の方がいいですね、
うん、さあ分からないっていうのは逃げです。
何もないからまだ憲法はまだそうね、うんうん、
うん、でもこれ憲法の要は問題があんまり重くないってことは、
いや重いんですけど慢性病なんでね、
だから
ちょっとずつ
重くないってことは、うん、要は変わっていかないってことだから、
だから憲法を変えるより先にパチンコを変えるっていう流れですね、うん、
あまあだからやれることからやっていくことが大事ですよね、うん、とりあえずは、うんうん、
ですね、 なんかでもパチンコをさ全廃できるぐらいの国民運動でができれば多分憲法ってすぐ変えられると思いますよ。
そう思う。
そういう時代になれば、うん、それは間違いなくそう思います、うん、はい、じゃあ結果どうぞ。
はい、憲法が
憲法が重い、
まあ、今日は憲法の点なんですけ
どね。今日憲法の良かった、
はい、何か告知ございますか、他に。来週のテーマは言いましょう。
はい、
来週何でした
っけ。もう予約枠を取って、
はい、予約枠、はい、何なの。
来週はあの統一地方選挙ですね、
はい、
統一地方選挙
が終わって
総括、
統一地方選挙の結果の分析というか、まあ、総括というか、
はい、そうです
ね、いう話をするというのが、はい、来週は、統一地方選挙の、はい、総括の要約でございます。はい、よろしくどうぞ。
じゃ あ、はい、とりあえず待って、これ30分あの一応延長枠があるから、とりあえずあの皆さん感想、締めをお願いします、
う
ん、
締め、
こんな中途半端で
臨機応変に、
うん、大丈夫です、締めをお願いします。
あ、締めですか、はい、私ですか、
はい、
いや、いいですよ、姫子さんからどうぞ。あ、私から言った方がいいです
か。じゃあ私から言わせても、はい、自信ないから、はい、あの本当に今回勉強したけど、どこから勉強していいか全然わからない状態です、うんうん、で私みたいな人多いのかなと思うんですけど、うん、って、まあ、言ってるばっかなんですけど、で、そういう自分の国のことを少しでも、うん、その大事に考えていけるような国にしていきたいなとは思うんですね。だからそういうことをこれからも探していく、うん、つもりです。それがもしかして憲法9条を変える、憲法を変えるってことにつながっていくんじゃないかなと思いました、はい、以上です、
はい、
はい、
あ、俺ですか、うん、はい、いや、なんていうんですかね、僕たちみたいなこう、ね、専門家じゃない人たちがこういう議論をするっていう、こういう場ってもっとたくさんあった方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、うんうん、だから専門家だけが正しいことを言うんじゃなくて、まあね、総合クッキーっていうね、そういう言葉があるように、ね、こう草の根でみんなで考える、うん、それが大事なんじゃない、情報をたくさん持ってるか持ってないかじゃなくて、
うん
うん、自分はこう思うんだっていうことをやっぱりね、発言できる場を、うんうん、作るっていうことは大事じゃないかなと思いますね、
うんうん、
以上ですけど、
うん、はい、
すみません、今日は僕全く勉強してきてません。いやだからこんなとこ座ってていいのかなとは思うんだけど、でもまあ、うん、この憲法っていう打ち合わせは、先週、先々週ですか、はい、
その
時僕いなかったんですよ。いなくて、まあ、30日だったら出れますよという話で、まあ、ここに座ってるんですよ、まあ、だ
からすごくなんか急遽出ていただくことにはなってた、
座ってるのがすごく悪いなと、
一緒にロフトから帰ってきて、
ね、申し訳ないなと思いつつ、まあ、そんな感じで今日は、まあ、とりあえず憲法問題なんで、いろんな人に、うん、おかしいんじゃないのとツッコミがかりとしてちょっと
でもなんか山野先生みたいにそういう絶望したり、
絶
望したりっていうか、
一回絶望しないと
壊れた方がいいんじゃないのっていう意見はやっぱりそういう人多いと思うんで、うん、どうしたら変えられるのか、
そんな感じです、
はい、
はい、あのまあ、今回救助のことばっかりだったですけど、はい、日本国憲法って前文もひどくて、なんかあの世界の人々の恒久と平和を念願しみたいなことを言ってるんですよね、
うん、
で世界中の先進国の、まあ、どんな国でもいいんですけど、うん、前文のある憲法を見たら、あのそんなことを言ってる憲法の前文って一つもなくて、うん、世界中の国の憲法って自分の国民とか自分の人民はって言うんですけど、うん、日本国憲法だけ世界のって言うんです。
世界の平和、
これが異常なことです、うん、でなんか最後まであの解釈会見って言わないで違うことを言おうと思ってこう
、はい、
っていう感じですね。だから異常なんです、はい、
はい、
変えましょう、
はい、以上です、
はい、変えましょう、
はい、
はい、まあ徐々にいろんなことをどんどんやっていけたらいいと思ってますので、
はい、
はい、来週もどうぞよろしくお願いします。
はい、どうも、
はい、それでは、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
本日の発売はこれで、
はい、これで終了します。失礼します。